ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大友海病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり大友海のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、3月になりましたね。
はい、なりましたね。あっという間に。
あっという間です。ちょっとなんか昨日あたりから暖かくなってきたような気もしてますけど、どうですかね。
暖かくなりましたよ、
なんか関東あたりではなんか春一番も吹いたなんて話も聞いてますけども。
そんな噂を私も聞きました。
これ暖かくなるとどうです、なんかちょっと体を動かしてみようかななんて気になりませんか。
なります、なります。もうね、冬の間にあちらこちらにたっぷりと何か余分なものがついてきたかな。そんな感じです。
そうですよね。どうしてもやっぱ冬だとこう家の中に閉じこもっちゃうんですけども、暖かくなると、まあ、外に出て少し動いてみようかなという気分になってくると思うんですけども、ただこの体を動かすって普通自然にやってるんですけども、こうそれってやっぱ元気である証拠でもあるかなと僕は思うんですよね。
なるほど、その通りでしょうね。
でこれが一回病気をするとですね、なかなかこう元の状態に戻りにくくなるなんていうこともあったりもするんですよ。で例えばお年寄りですよね。お年寄りの方って一回入院されるといっぱい、いっぺんに弱っちゃってね、話も聞くかと思うんですけども、そんな時に、重要になってくるのがリハビリテーションっていうものなんですよね。
よく聞きますね、リハビリ、リハビリという言葉。
なんかこうリハビリって何を思い浮かばれ ます。なんか難しいっていうイメージないですか。
なんとなくやっぱりこう医療的に何かをきっちりとこう見てもらいながらするみたいな感じがしますね。
僕も実はあまり病院に勤めていながらもそれほどよく詳しくは知らないなということに気がついたんですよね。で今回はですね、そのリハビリテーションについて、総合大友海病院のリハビリテーション科川本徹さんをゲストに迎えていろいろとお話を聞いていこうかと思います。川本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、リハビリテーションの、リハビリテーション科に勤めてられるんですけども、この川本さんのお仕事っていうのを少し教えていただいていいですか。
はい、私たちリハビリテーションは病気や怪我によって生じた障害イコール後遺症、後遺症というのはもう文字通り後に残った症状ですけども、なかなかきれいさっぱりと治るってことがないんですね。そういった障害をいかに小さくするかということを一番考えておりまして、そういった方々の社会復帰をお助けするという、仕事をしております。
なるほど。そのいろいろとこう後遺症をきたす病気っていろいろとあるかなっていう気がするんですけども、どんな病気の方が多いんですかね。
はい、多いのはやっぱり脳卒中骨折といったものが圧倒的に多いですね。その後は他にも、心臓の手術後とか呼吸器の障害、あとがんのリハビリテーション、あとやはり先ほども話になりましたけども、ご高齢の方は安静にしていればいいところまですぐに弱ってしまいます。安静によって筋力や体力の低下が起こって動くことが困難になった方々も対象となっています。
ということは思い浮かぶのが、診療科でいうと脳外科とか整形外科あるいは心臓外科なんですけども、それ以外もいっぱいあるという認識でいいんですかね。
そうですね、やはり我々後遺症というのが対象になっておりますので、あらゆる診療科から依頼が来ます。
なるほど、はい。入院された患者さん皆さんが対象になるというそういう考え方ですかね。
そうですね、はい。
なるほど。で時々リハビリテーションの方とお話しすると、そのいろんなこの職種の方ね、リハビリって一言に言ってもいろんな職種の方が見えるかと思うんですけども、ちょっとその辺も教えていただいていいですか。
はい、リハビリテーションには、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という3つの専門職でチームを組んでリハビリテーションを行っています。言語聴覚士が一番ちょっとこの言葉から分かりやすいかもしれないんですが、言語の障害あるいはお口に関することで飲み込みの障害の専門家になっております。あと、よくテレビでドラマでよく見るこのリハビリの場面で、 一生懸命この歯を食いしばって、歩く、まあ、訓練しているリハビリの場面よくあると思うんですけども、立つとか歩くとかそういった移動にまつわる障害を理学療法士が担当しております。でその他の私はちなみに作業療法士という職種なんですが、作業療法士は生活全般の障害、ちょっとこれが作業って何っていうふうにこう説明しにくいんですが、朝起きてから寝るまでに行う全ての目的のある活動をイコール作業と呼んでまして、病気や怪我でそういったことができなくなった人を対象にしています。
なるほど、3つの職種があるってことですね。それぞれ その専門に応じて、またその患者さんの症状に応じて、リハビリテーションやってもらえるってそんな感じですかね。
そうですね、はい。
さっき の言語療法士の飲み込みってところは、最近割と何ていうかな、話題かなってちょっと僕は勝手に思ってるんですけども、やっぱお年寄りが増えてくると飲み込みが悪くなりますよね。その辺のリハビリをやってもらえるってそんなことです
か。そうですね、特に今飲み込みのことが全国的にもやはりこのトピックスになっておりまして、食べるということはやっぱりこう人間として根源的なものもありますが、もう一つ楽しみ的なものもあると思うんですね。で食べることによって脳が活性化するとか、意識がちょっと意識というか気持ちもしっかりしてくるとか、力が出てくるとかいったこともありますので、根源的なものですから今一番注目を浴びていると思います。
どうしても、ね、やっぱとお年寄りになってくるとその飲み込みが悪くなってね、それで誤嚥性肺炎でね、よく聞かれると思うんですけども、そういった病気になってしまうこともあるんで、それを予防する意味でも、重要なことかなと思いますよね。
はい。
でそのどうしてもこうだんだんお年寄りの方が、ね、増えてくるっていうか、今高齢化社会ですから病院もお年寄りの方増えてくるんですけども、このリハビリっていうのは何歳までやっていけるとか、なんかそんな年齢制限とかってあるんですか。
一昔前ですと、もう80代ぐらいですと、もう家族も病院も諦めてしまうことがあったんですけども、やはり今人生100年時代と言われておりまして、私の個人的な経験ですけども、最高102歳のことを語ったことがありまして、
すごいですね。
その方は大腿骨 の骨折の方だったんですけども、元気に歩いて、ちょっとお年寄り、ご高齢でしたので少し見守りは必要でしたけども、見守りだけで生活できるような感じで、最高102歳というのが私の新記録です。
すごいです
ね。でもね、
リハビリの力って大きいんですね、やっぱり。
ありがとうございます。
大腿骨の骨折ってね、その歩けなくなっちゃうもんでね、なんでそのなんていうかな、こう言い方は難しいんですけども、こう他の例えば、命に脅かすようながんとかね、そういった病気よりも場合によっちゃ、悪いっても、言われてますもんね。確かに、はい。でそういった、そのリハビリテーションなんですけども、それ開始する基準っていうのかな、いつから始めるもんとか何かあるんですか。
はい、実はこれも本当に一昔前まではもういろんな治療が終わってだいぶ経ってから、さあリハビリ始めようかというような感じでだいぶ開始遅れてたんですね。ところがやはり安静にすることによる弊害もたくさん出てきておりまして、できるだけ早くからやることが推奨されています。で私たちはただ そのできるだけ早くではなくて超早期からやろうということで、私たちは極端な話24時間以内には開始しておりますし、手術前から行っていることもあります。
そうなんですよ。ここはちょっと重要なんですけども、昔は確かに病気の治療が終わってからさてさてリハビリやろうかっていうのがあったんですけども、最近はどんどん早くなってきて、本当にその手術をする決まっている予定手術の患者さんも手術をする前からも始めていくんですよね。これ僕もこの前知ってびっくりしました。
びっくりしました。私も本当に治ってからということなのかなと思っていました。
で僕はもともと麻酔科医でして、集中治療室のところでも働いてるんですけれども、集中治療をやってる患者さんでもそこの場でリハビリやっちゃうんですよね、ちょっとびっくりしません？
本当ですか。でもそれもやっぱりちゃんと回復するという見込みの中 で、
そうなんですね、
回復された後にしっかりと社会復帰できるようにという試みなんでしょうね。
早めからやっていくことによって、その筋力の低下とかをなるべく抑えるっていうのがどうも目的みたいですね。
一旦衰えすぎてしまったものをまた復活させるという方が大変なんでしょうね。
はい、ちょっとこれ私の経験なんですけど、 3年ぐらい前にちょっと階段から落ちまして、で救急車で運ばれたんですけども、あの幸いあの頭切って肋骨ひび入ったぐらいで済んだんでよかったんですが、本当に横になってるだけで体というのはショック状態に陥りますので、みるみる弱ります。みるみるあちこち痛くなってきたり動けなくなったりしますので、やっぱり早くから入るっていうのは大事だなというふうに思いますし、あとは先ほどの集中治療室なんかでもまずは立たせること、うんうん、そうすると意識レベルも回復してくる可能性が高いというふうにまあ言われておりまして、うん、まずは立たせる、注力にこうした筋力を使うということを心がけています。
なるほど。でそういったリハビリっていうのはどのくらいの頻度っていうのかな、やるもんなんですか。
そうですね、はい、これちょっと私たちの売りにはなってるんですけども、私たちこの平日も土曜日曜祝日 も、うんうん、もうお盆も正月もゴールデンウィークも関係なく365日リハビリテーションを心がけてまして、うんうん、先日ちょっと病院のそういう機能評価というところでもお褒めをいただいたんですけども、うんうん、超早期からリハビリを開始して毎日手厚く行うということが後遺症少なくなることにつながるというふうに思っております。
毎日やってるところってそんなにないんですか。
あんまりないですね。特に大友会の場合ですと救急病院ですから、うん、救急病院っていうのは結構日曜祝日、正月とお休みになることも多いんですが、大友会の場合はもう愛知県では先駆的に、365日リハビリテーションをやった病院として、うん、ちょっと我々の自慢にはなっているんですけども、
自慢です、
ね、すごいですね。
ちょっと売り込んでしまいましたが。
いやでもそれだけ、はい、やっぱり病気を治すだけではなく、うん、ちゃんと社会復帰できるという体制が、まあ、病院には、ね、私たちも求めたいところですもんね。
そうですね、やはり患者さんを担当させていただいて、これを縁あって担当させていただくわけですから、まあ、人生の岐路に立たされた方々を対象にするわけですから、我々としても良くなっていただかないと困りますので、そうですね、そういった思いで一生懸命やるというふうに、してきてました。
確かにちゃんと、ね、歩いて帰っていただきたいなと思いますね、はい、あと何かこう大友会独自というか何か取り組みがあったらこの際ですので宣伝してもらえればと思うんですけど、
はい、まあ、独自ってわけではないんですが、やはりその365日リハビリテーションを早くやってるってこともありますし、まあ、救急車で運ばれてから地域に帰るまで、あるいは最近は企業や、まあ、健康フェスタとか地域の方々ともリハビリはネットワークを今作っておりまして、まあ、その救急車で運ばれてから地域に帰るまで全てを網羅しているよっていうとこと、あと、愛知県でですね、まあ、尾張では初めて自動車教習所と連携して患者さんの運転、これ病院を我々が飛び出して、患者さんの運転で私たち自動車に同乗して、実際の行動を走るということをやっております。その時はドライビング、モニターをですねつけてやっておりますが、そういったこともやっておりますし、あと YouTube D リハ、アルファベットの D のリハビリのリハですね、こういった YouTube ちょっと中身は割とこの軽めのというか楽しめるような番組作ってるんですけども、そういったもので情報発信をしています。
もういろいろとやられてますね、はい、その自動車ってなかなかすごいなと思いますね。やっぱこの辺って車社会ですもんね、はい、車がないと不便ってこともあると思いますので、まあ、そういった方には、ね、とても役立つ、ね、リハビリかなと思います。どうですかね、なかなかないですもんね。
いやすごい取り組みをしてくださってるんだなとびっくりしました。そしてまた最新情報といいましょうかね、今のリハビリ界の現状といいましょうか、いや私も何かあっても絶対に元気になって出てこられるっていう今希望が湧きましたからね、何かあったら安心して大友会に身を任せたいと思います。
もうお任せください。
力強い言葉をいただきました。はい、はい、では川本さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてリハビリについていろいろと伺ってまいりましたけれども、なかなかここ力強い言葉をいただけて我々としてもなんかちょっと心強い気持ちになりませんでした。
いやそう思いました。だってやっぱり病気はね、ある程度こう医学が進化し、進歩して治るのかもしれないんですけれども、うんうん、寝ている間にね筋力弱って歩けなくなっちゃったとか、うんうん、そうなった時どうするんだろうって、うんうん、ずいぶん心配していましたけれども、うん、さっき100超えの方までね元気に退院されたということを聞きましたからね、私も頑張って100まで行きますから
行きましょう。
皆さんよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
さてお送りしてまいりましたラジオご用気菊田岡田院長の何でも聞いてちょう、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は
命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。